皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は土から始まる個人経済の復興です。土から始まる個人経済の復興という話はもう何年前ですかね、5年ぐらい前からですね、私次の日本再生の三大柱の一つとして言ってた覚えがあるんですね。最初に観光立国があって、それからその農業立国があって、それからその日本列島の大掃除だと、この3つをですね、10年かかりぐらいで本格的にやらないと日本は多分もうどうしようもない時が来るだろうということで、5年ぐらい前からいろいろ言ってたと思うんですけども、最近自分の、会社でもですね、いろいろと土を触る機会が増えてきまして、やっぱりこの土の力はすごいなとね、実感してんですね。うちのホームページ見ていただきますと、いろいろブログがありますけども、畑や田んぼをやってんですね。でやってるのはみんな若い人たち でほとんど経験ない人たちですね。もちろんその売り物になるようなね、農業じゃありませんから、売り物になるようなものを作るのはそれはなかなか難しいんですけども、安くて自分で食べたり近所にね、お裾分けするぐらいのものならね、結構できるんですね。でやっぱりその何にもない土から食べるものができるんで、それを調理すれば美味しい料理ができるってのは、ある意味ではね、やってみるとやっぱ驚異的なことなんですよね。本当になんか不毛の大地なんて言いますけどもね、そこになんか本当に植物が生えて何か作物が取れればね、それはもう本当になんかすごいことですね。我々はですからこの、外食でも、ファーストフードでもそうですけども、何かこの、出来合いの食べ物をね、そのまま買ってきて調理するような、そういうことをやってるわけですが、その食品ができるところね、元となるその野菜や肉ができるその前のところをですね、やっぱりよく知ることによって、自分で体験することによって、なんか随分なんか安心感が得られるんじゃないかなという感じがしますね。あれやっぱりね、やってみないと分かんないもんですよね。頭の中でね、その土の話してもやっぱり全然ピンとこなくて、自分で触ってみないとやっぱり難しいんじゃないんでしょうかね。どういう、地域であってもですね、なんかそれなりのその地域なりのその食べ物っていうのはあるわけですね。やっぱりその地域でですね、昔から作られてきた伝統的な食べ物とか作り方ってあるわけで、やっぱそこにはやっぱり人々のいろんな知恵がですね、やっぱ残ってるということをやっぱ感じますね。ですから本当に何にもなくなっちゃってもですね、なんかその自分でその最低限のもの、作って食べることができるっていう、この安心感はすごく違うんじゃないんでしょうかね。やっぱり都会に行くとですね、全てお金を出さないと手に入りませんもんね。特に食べるものは 100% お金を出さないと手に入らないわけですよね。でもやっぱり自分でこう作るとですね、それはですから、あれでもいいですよね、プランターでもいいんですけども、プランターであっても自分で作ればですね、それ自分のその食べ物になりますからね。やっぱりそれは天の恵みをそのままいただくということになりますから、それはある種感激するようなものでもありますね。ですから今みたいにですね、本当にする仕事がないとかね、行く場所がないとか言いましたら、少し気分を切り替えてですね、地に足をつけるっていうような感じでね、本当に土を触ってみるとですね、私は非常にうまくいくんじゃないかなというふうに思うんですね。で業としての農業もこれはもうとにかく何とかしなきゃいけませんね。もうこれは私が言うまでもないことで、もうね、完全に衰退しきっちゃってる部分もありますし、農業政策が破綻してる部分もありますから、これは何でしょうかね、その栽培技術っていうよりもその農業経営ですよね。経営の目が ないんですね。上手に経営をやらないからあれ続かないわけで、こっちはやっぱり農業経営のプロを入れないとダメでしょ。栽培技術の方は皆さんそれぞれね、あると思うんだけど、農業経営ができないんで、いつ何をどう作っていくらで誰に売るかということを、それができてないんですよね。だからね、これやっぱりね、経営が安定しなくて結局続かないということになっちゃうんだと思うんですね。ですから、素人の人たちはとにかく土に触って栽培をしてみると、経済は度外視と。で、それからプロの世界はですね、栽培の方は皆さんできるわけですから、要するに今度は採算ですよね。採算を合わせるための農業経営能力ですね。この辺をですね、やっぱり国として少しですね、考えて行動していかないとなんかまずいし、そういうことをやろうよというですね、 まあ、エネルギーだけでもね、国から発信していかないとね、私は難しいんじゃないかなというふうに思うんですね。さらにその土というのはですね、非常にその象徴的な意味合いを持ってますね。土っていうのは、要するに土に帰るという言葉があるようにですね、役割を終えたものがですね、その次の役割を得るための準備の期間でもあるんですね。例えばその葉っぱは地面にこう落ちます。そうするとですね、そこで分解されます。で、分解されて各元素に、まあね、その分解されるわけですね。分子レベルで分解されて、そしてその土の中でこう眠ってるわけですよね。で、なんか新しい種が来たら、新しいそのまあ活躍の場があったということで、またね、その葉になり、それから花になりということで、その分子レベルの養分はですね、再びその植物の上に上がってきて役割を果たします。で、またその役割が終わればですね、その地面にまた戻ると。ですから、ね、地面と花、地面と草の間でこういつも循環してるわけですね。ですから、その、まあ、花は散ってもですね、その元素はなくならないわけですし、一つの作物がね、命が尽きても次の作物に向けてその土の中でこう長く待っていることができるわけですね。やっぱこういうところがね、ちゃんとしてないとですね、いい作物は育たないんですね。土がちゃんと育ってないとですね、作物はやっぱりなかなかうまく育ちませんね。土の性質が悪いとなかなかダメですね。ですから、そういう意味ではですね、人間の社会でも全く同じことが言えましてね、強い会社を作ろうと思ったらですね、やっぱりその安心してですね、失業できる環境はどうしてもいるんですね。非常に矛盾したものの言い方ですけどもね、意欲を持った人がですね、まあなんかね、いろいろチャレンジできる、能力っていうのも意欲なんですよ。意欲持った人がですね、いろいろチャレンジできるようなね、システムにしていかないとね、難しくて、なんか他のことやってみたい、いろいろチャレンジしてみたいんだけど、ここを手放したらですね、まあ言ってみれば生活が成り立たない、だからしがみついてるというようなのが今あちこちで見られますね、そういう姿が。だからね、会社も衰退し、世の中も衰退するんですね。いや、もうね、なんか新しいことやりたいと思ったら、まあ、すぐもう辞めてもいいと。ね、それは辞めたくて入社するわけじゃないですけども、なんかできるなら辞めたいと思ってね、辞められますとね、それ例えば本当にね、意欲も低いし能力もないという人の場合は、今度は逆にあっという間に行き詰まるんですね。しかし反対にですね、なんかやってみようという人の場合はですね、そこで新しいやっぱりその試みがね、どんどん生まれていきます。気持ちをやりたいと思っているのに何もできないというのは一番辛いことで、気持ちをやりたいと思っているんだからなんかできるとね、そういうようなそのチャンスが多い方が絶対こううまくいくんですね。で、そういうのってですね、結局今までの考え方だと、規制緩和すればチャンスが増えると言ってたんですね。すなわちもっと攻めやすくすればチャンスが増えると言ってたんですが、それ明らかに違いますよね。今言ったような考え方でですね、とにかくどんどん規制を緩和してコストも下げていくと、反対のことが大きいんですね。みんな逆に怖くなっちゃって、よそに行けなくなるんですよね。むしろしがみついてませんか、今みんな。もっとですね、前の方がですね、おおらかだったと思いますよ。だからもちろんね、何も会社辞めなくてもですね、会社の中でいろんなこともできたわけですね、昔はね。何しようか、ああしようか、こうしようかって議論を会社の中で昔してたでしょう。今それがもうなくなっちゃったでしょ。じゃあですね、もうチャンスは満ち満ちてるなんて言葉にですね、まあうっかり乗っかっちゃって、そのままね、株なんか上場してみればね、もうわけわかんない世界に放り込まれてですね、仕事どころじゃなくなるわけですね。株式上場ってのは罪な世界ですよね。で、それからそのね、労働に対する規制を緩和する、いろんな規制緩和してやっていくとですね、結局ほとんどの人は追い詰められちゃうわけですよね。チャンスが増えると言ってですね、もっと攻めていくと言われると、むしろ反対で弾に当たって、ね、死んじゃう人ばっかりこう見るわけですから、ほらやっぱりみんな出ていきませんわね。だから安心して失業できませんから、しがみつくでしょ。しがみつくからますます企業はですね、重くなって、そして行動がですね、まあ緩慢になって、形ばっかりなんか行動してるように見せて、実際には何も成長も行動もしなくなっちゃって、でやがて疲弊して消えてなくなっていくわけですよね。ですからこう見てるとね、こう反対なんだと思うんですね。やっぱりその、まあ大丈夫だからやってごらんと、まあうまくいかなかったらね、ここで少しゆっくり休んでればいいよというなんかね、守りをちゃんと固めていた方がですね、いや、それは皆さんどんどん攻めていかれるんじゃないんでしょうかね。ですからそれがね、その安心して失業できるってことなんですよね。まあ家族も何もね、いるし、まあいろんな制約を抱えててね、一生懸命その稼がなきゃいけない人も世の中多いわけで、まあその 100% ね、昔の金額稼げるかどうかともかくですね、まあとにかくその再チャレンジができるようにするためにはですね、やっぱりこのうまくいかなくなった時にですね、しっかりこの守れるように、しっかり自分の生活を守れるように、 うまくいかないことがあってもですね、それが悪いじゃなくて、やっぱりうまくいかない原因を追求して、もう一回チャレンジすればそれでいいわけですから、一つの試行錯誤をしたということですからね、それそのままが失敗じゃないんで、それは試行錯誤をして人が成長している証拠なんですから、少し長い目で見守ってですね、まさに学校みたいなところでね、そういう人はやっぱサポートをするシステムを作った方が、私は絶対ね、その世の中はね、明るくなるし、みんな活発に動けるんじゃないかな、そんなふうにこう思うんですね。要するに、なんていうんでしょうかね、この守りを固めるというんでしょうかね、セーフティーネットをしっかり張っとかないと、やっぱりこう難しいと思うんですね。それからそのセーフティーネットの中身なんですけどもね、単にその金を渡すだけのセーフティーネットっていうのは、これからなんか機能しないと思いますね。今、生活保護の問題がいろいろこう言われますけどもね、そのアメリカがそのね、先住民の人たちにその金を渡してアルコール漬けにしちゃったっていうの経験もそうですけども、金だけ渡すとですね、ろくなことないですよね。やっぱりね、健全に働いてですね、その働いた分の対価をもらうというのがやっぱり人間一番自然なことなんですね。ですからやっぱりセーフティーネットっていうのもね、基本的にはですね、この仕事、すなわち人の役に立つっていう部分をですね、発揮できるようにやっていかないと、単なる当てがいぶちでは難しいんですね。でもしかしやっぱりね、最後その土っていうのがありましてね、人の役には立たない、役に立つ仕事は今すぐにはできない。でもですね、自分で土を耕すことができれば、それはね、天の役には立ってるわけですから、そこで作物ができてね、今まで何もなかった命がそこに出てくるわけですし、作ったものを自分で取って食べればね、十分な栄養にもなりますわね。うちは夏みかんの木があるんですけどね、今年はなんか美味しいですね。去年なんか随分気象が変でね、なんかもうなんかね、随分甘くなっていましたね。もうちょっといかないと甘くならないんだけどね、なんか今年はなんかえらい甘くてね、非常に美味しいんですけどもね、余計なことですけども、本当になんかね、そういうのってね、自分で実感してればいいわけですね。別に売り物にしないもので自分で食べるんだから、ね、それは農薬なんかもいらないし、なりが悪くたって、出来が悪くたって、まあ関係ないですよね。自分で食っちゃうんですからね。で、そんな風にですね、やっぱり自分でこの土を触ると、やっぱり人の役には立つとなかなか思えなくても、天の役には立ってますし、朝仕事っていうものがあるんですね。で、これね、最初の頭の切り替えだけがね、ちょっと大変なんですよ。一番初めにですね、ドブさらいで一番初めにそのドブに手を突っ込むときのあの気持ちっていうのかな、その今まで触ったことのないものを触るこの気持ち、これやっぱ都会の人には必ずやっぱありますよね。土を触るということはあまり経験してない人にとってみれば、最初に土を触るというのは非常に大きなやっぱりチャレンジでありますけども、そこだけさえね、突破しちゃえばね、あとはそんな難しくないですよね。作物は自然に育っていきますから、あとはそれをね、管理していくだけですからね。やっぱりなんかそうやってこの土というものをですね、ありがたくいただくとですね、そこからなんか人々の気持ちや発想も、なんかね、だんだん凝り固まったものが取れていきますしね。だんだん前向きに皆さん行動していけるようになっていると、私自身こう皆さんを見ていていつも感じるんですね。で、やっぱりなんて言いましょうかね、うち企業理念の中で、その学校ということを言ってますから、やっぱ私のその考えている学校というのはですね、そのやっぱり年齢を問わず、職業を問わず、やっぱり生涯にわたっているものだという、そういうイメージなんですね。企業っていうのがですね、一つの方向性に人々を集めて、そして動かしていくものだとしたら、その企業と全く同じようにですね、一生涯にわたって、特に目的を決めることなく、とにかくですね、そこにいて休むなり勉強するなりして、そして次のね、時期、次の登場、次の活躍の時期を待っていることができる、まさに土のような役割をしている場所が、私はね、学校というもんじゃないかなと思うんです。企業というものがね、いろんな企業があって、いろんなやり方があるというのは、いろんな草花があってですね、いろんなそのね、そこに自然があるのと同じことで、で、反対にその土があるっていうものに相当するものが私は学校だと思うんですね。新陳代謝の場所っていうんでしょうかね。いろいろ勉強して、次への活躍を、準備する場所でもあり、あるいは疲れちゃったらちょっと休む場所でもあり。これは元どんな木であったか関係ないわけですよね。どんな葉っぱでも落ちればね、ただの炭素に戻ったり、ただの窒素に戻ったりするわけですから。そうやってなんかね、今までの遺伝子から解き放たれてね、 自分のなんかもう一つのね新しい遺伝子が来るまでこう待っていることができる場所、こういうのはやっぱりね作っていくとね結果的に日本は強くなると思うんですね。やっぱりこの正反対をやったわけですよね。とにかく厳しいぞ厳しいぞと言ってですね尻を叩けばね元気になると言ったわけです。それはもう 100% 間違いだったんじゃないですか。で当然なんていうでしょうかね、価値観のレベルってのはありますから、まあ、とにかくズルをしようとかね、そのなんかごまかしてやろうとかいう人たちはそれいるんですけども、そういうのってやっぱりなかなか成功しないんですよね。人を支えるとか支えられるとかいう関係もですね、ある程度やっぱりその価値観のレベルが合わないとできないことで、ですからまあね、何度も言うんですけども、あまり価値観が低いとですね、もうとにかくその互いに貪り合う、互いにその潰し合う人同士しかこう仲間が得られなくて結局自滅しちゃうんですよね。だからそれだんだん居づらく、そういうところに掘り込まれる居づらくなってきますから、まあ普通の人であればそこで気持ち変えるわけよね。気持ちと行動を変えてですね、あやっぱり成長していくわけですよ。そうするとまあそのね困難が基本的に人を育てるっていうのかな、大きなそのね苦境危機というものがですね人や地域や企業を育てるということになってきますんで、まあ最終的にはうまくいくんじゃないんでしょうかね。でやっぱりその本当にあの土というものをね少しここで借りてこないとね難しいと思いますね。うん、なんかいい実りだけ取れとか言われてもね、いやそれは土がしっかりしてないから人が全然ね育ってなくて何もできないなんて話もよくあるしね。うん、やっぱりそのまあ象徴的な意味での土ですよね。もう文字通りの土という同時に象徴的な意味での土っていうものもやっぱもう一回見直さないとね、それは難しいんじゃないかなって気がするんですね。ですからこの日本再生っていうことを考えるときですね、やっぱり一番基本的なポイントというのはですね、やっぱり食だと思うんですね。とにかく食を確保しないと難しいと思いますよ。とにかくですね、まず自分と自分の家族にをですね、安心して食わせられるという、なんかその一番基本的な安心感がないと、あと何にも始まりませんもんね。ですからそれはね、やっぱりその、一つはやっぱりこの土というものをね、やって、だからそのどんな産業がいいかっていうそういう話もね、まあ、まずみんながとにかく安心して勉強できて安心してとにかく暮らせる、まあね、土なんか本物の土をね農業なんかをね生かしながら農を生かしながらですね安心して暮らしていく、お互いにそのね、まあ、助け合いながら生きていける、とりあえずそういうなんか基礎を作りながら勉強し同時にですねその中でうまくいったものをまあ仕事にしていくというような試みがね私は一番ね確実じゃないかという気がするんですね。やっぱりねこの時代が変わるの早いですよね。もう昭和が終わって20年も経っちゃいましたんでですね、やっぱりこの昔の常識はもう日本はなくなってる部分もね随分あります。ですからやっぱりですねもう一回その作り直しっていうんでしょうかね、社会は作り直しになっていくと思うんですね。ですからその人々のその気持ちがですね、まあ本当に完全に絶望に至る前にね、なんかもう一回この土を使ったですね経済復興と個人経済の復興ということをね考えないといけないと思うんですね。で本当にそのこの10年15年はサプライサイドと言いましょうかね、企業側の論理がですねどこまでもこう進んだと思うんですが、結局それってその一消費者としての自分はついていけなくなっちゃうんですね。お客さんとしての消費者もついていけない、そして働く人間としてもついていけなくなっちゃうわけですよね。で貧富の格差だけ広がっちゃったわけですから、もう一回これはやり直ししかないと思うんですね。でまあいろいろ経済理論があってね、そのね、資源の効率的配分はどうだとかいろいろ言う人いるんですが、そんな理論みんな崩壊しちゃったですよね、この大混乱でね。ですからもうあんまりうるさい理屈言う人も多分いないと思うんですね、この大混乱目にしたらね。でケインズと同じですよね。ケインズ の昔の書簡集とか読むとですね、ドイツの経済破綻の様子見てね、貨幣価値がなくなるったらこんなにひどいことなのかと書いた書簡がありますよね。あれはなんか印象的でしたね。ああやっぱりこの人はその実際の経済を見ながらね、なんかいろんなことを管理を考えたんだなと思うんですが、まあ理論が今そのまま当てはまるとはちょっとね思えないんで、やっぱりこの現実の中から皆さんそれぞれにですね、この現実を受け止めて行動していかなきゃいけないんで、とりあえず安心してですね戻れる巣みたいなものをねやっぱり作っていかないとね私は難しいと思うな。でそこに土っていうものを組み合わせればね、最低限の元気だとかね、やる気だとか、最低限の食べ物はね、やっぱりそこで確保できるんですよね。でそういうのはやっぱり有機的に組み合わせていくとですね、結果的に熟練の能力もね、増していくと思いますよ。土触ってると本当に熟練の能力が増していくんですね。土とか、まあそれから野外の仕事全部そうですよね。 熟練の仕事は増していきます。何気ない日常生活やるだけでですね、人間気配りもですね、いろんな体力も実力もノウハウも身についていくんですよね。そういうふうにやるとですね、なんかえらい変な金、変なやり方でね、その教育なんかするよりね、なんかわけのわからないその、ね、高い金かけて教育なんかするよりね、よっぽど効果がありますね。うちの会社でやってみていつもそれを感じるんですね。やっぱ土の力はすごいですよ。土を使ってね、教育なり生活を考えたらね、それはなかなかね、すごいものなんじゃないでしょうか。やっぱそういう戻れる土があるってことは日本のありがたさですね。これが砂漠の国なんかだったりしますとね、その土っていうもの自体がね、縁遠いこともありますからね。そうするとこれまたなんか混乱はね、長続きしちゃうんだよね。でも日本なんか本当にね、ありがたい土があるわけですから、まあ、これをやっぱりね、どう上手に生かすかっていうところがね、日本再建の私は非常に重要な鍵になってくると思いますんでね。ですからこの土をきれいにしようっていうのが、土や水をきれいにしようっていうのはこの日本のその大掃除ですよね。まあその辺から始めていったらですね、まあ5年ぐらいで随分日本も良くなるんじゃないかな、そんな気がしてるんですけどもね。とにかく今年はまあ行き詰まる中で何かしないといけない年ですね。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、土から始まる個人経済の復興ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。